はい、では聖書をお開きください。今週の聖書箇所は新約聖書第一コリントの1章17節から24節です。コリント人への手紙第1の1章17節から24節です。ではお読みします。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は修士を要求しギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。今日は愚かな宣教の言葉と題して御言葉をいただきます。
皆さんは宣教、伝道というとどういう思いを持っておられるでしょうか？おそらく、宣教、伝道というのは難しいなとこの二の足を踏んでおられる方々も多いんではないかなと思います。したいと思いながら、ね、福音を伝えたいと思いながらなかなか私にはできないなと、思いあぐねている方々も多いんじゃないかなと思います。自分の友達に福音の話をした時にですね、相手がですね、何かこの嫌な目で見られて、白い目で見られてしまってですね、それ以来伝道恐怖症になってしまったという方もおられるんじゃないでしょうか。私なんかそうですね、時々、話をしている時ですね、相手がもう、白い目で見られるとですね、もうなんかいたたまれない気持ちになってしまってね、そういうふうに思ってしまうこともあります。でも今日ぜひですね、宣教というのは本当は楽しく簡単でまた心躍るものであるということをですね、覚えて帰っていただきたいなと思うんですね。パウロは宣教の言葉というのは愚かであるというふうにこの第一コリントの中で何度も繰り返し語っているんです。宣教というのは愚かな言葉なんだ。ちょうどですね、1章の18節にその言葉が出てきます。1章の18節の言葉、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。ここに愚かであるとはっきりとパウロは言っています。もう一箇所ですね、21節、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。このように愚かだ愚かだということを言っています。パウロは消極的な人だったでしょうか。自分が述べ伝えている福音の言葉は愚かな言葉だと言ってるぐらいですから、何かですね、自分の商品がダメな商品だけれども、まあ、なんとか売れるんじゃないかなというような、そういう消極的なセールスマンのような伝道者だったでしょうか。いや、そうじゃないと思うんですね。彼は決して消極的な人ではなかった。ではなぜパウロは宣教の言葉を愚かだと言ったのでしょうか。なぜ宣教の言葉を愚かなのでしょうか。コリントの書簡の中で読んでいくときに3つのことをパウロは言ってるんです。なぜ宣教の言葉は愚かなのか。その1つ目は、福音というものは滅びに至る人々にとっては愚かな言葉なのだと言ってるんですね。先ほど読んだ言葉の中で、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かである。 福音を拒む人たちにとって、滅びに向かっている人たちにとっては十字架の言葉は愚かであるんですと言ってます。福音というのは本来もう単純明快な言葉だと思うんですね。難しい宗教でない、もう分かりにくくて何かこう、ぼやっとしているような、そういうものを私たちは教会で教えているわけじゃないですよね。誰が読んでも分かるような言葉で聖書は書いてありますし、そして福音の真理というのはもう誰が読んでも聞いても分かりやすいわけです。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりとなって死んでくださったと語っています。そしてそれを信じるだけでいいんだ、これが福音でしょ。難しい学問とか、何か難しい、肉体の修行とかそういったものをしなくてもいいんです。教会に来てたくさんの献金をしなくてはいけないなんてことはないですね。祈りを何百万回しなさいとかですね、そういう、規定は一切ありません。ただ信じなさい、これが福音の言葉であるわけです。でもこれはですね、ややもするとクリスチャンじゃない人たちにとってはそんなに簡単な信仰でいいのか、教会で教えてることはそんなに簡単なことしか教えてないのかというふうにですね、福音の言葉が愚かに聞こえるんです。ただ信じるだけでいいの、そんなことじゃ宗教にならないじゃないのなんてですね、そういうふうに多くの人たちは宗教というのはもっと難しいものじゃないか、もっと私たちが訓練して鍛錬して得なければならないものではないのかというふうに固定概念がある、ために福音はあまりにも単純すぎると思ってしまうわけです。ですから愚かであると言っているわけですね。パウロはそのことをですね、もっと詳しく分かりやすく言葉で説明しています。22節のところからですね、ちょっとお読みしますけれども、ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、予報人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ユダヤ人とギリシア人のことを例にとってパウロは言ってるんです。ユダヤ人たちというのは、どういう人たちかというと、メシアの王国を待ち望んでいる人たちでしょ。メシアの王国を待ち望んでいる人たち、彼らにとっては、力あるイスラエルという国をですね、このローマの征から解放して、そして自分たちの王国を立て上げる、もう力強い王様、救い主を待ち望んでいたわけです。彼らに対して十字架に貼り付けにされて殺されてしまうような救い主は決して力強い救い主ではないんです。なんと愚かだ、なんと惨めな救い主か。だからユダヤ人はこのイエス・キリストにつまずいたと聖書は書いてあるんですね。ユダヤ人にとっては福音の言葉っていうのは愚かなんです。なぜなら弱々しいメシアだからなんですよ。十字架にかけられて殺されて血を流して苦しむ、椿をかけられて鞭打たれてあざけ者にされたような救い主など、彼らにはメシアとしての資格がないと思われたわけです。ユダヤ人はつまずいたわけです。ギリシア人にとってはどうでしょうか。その当時ギリシア哲学というものがもうギリシアの地方ではいっぱいであったわけですね。ギリシア哲学、本当に人間とは何ぞや、神とは何ぞや、またその中にもですね、愛とは何ぞやとね、いろんなものを、いろんな角度から、調べ研究し、物事を深く考える、そういうギリシャ哲学の中で、生きていた人たちにとっては福音というのはあまりにも簡単で、あまりにも単純で、もう受け入れるに値しないものだと多くの人たちは考えたんです。また、愛とか知性とか、また美しさ、そういったものを追求するギリシャ文化、そういった中にあって十字架刑とか 死に夜贖い、死の代価というものはもう生臭い、何か本当に宗教色の強い、そういったものとしか彼らは受け取れなかったわけでしょ。彼らの知恵が、彼らの文化が福音を受け入れることができなかったわけです。あまりにもそれらは汚いもののように見えたからでしょう。そこでギリシア人はつまずいたんだと、パウロは言っているわけですね。だから言うんです、パウロは。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。どんなに人にけなされようが、どんなに嫌がられようが、私は十字架につけられたキリストを述べ伝えるんですよ。これが福音なんですね。二つ目のことを考えましょう。なぜ宣教の言葉は愚かなんでしょうか。それはですね、神様があえてこの世の取るに足りないものとか、見下されている人々を選ばれたからなんです。そういうふうに、聖書は言ってるんですね。ちょっとお読みしましょう。26節のところから29節、26節からお読みします。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。パウロはここで言ってるのは、福音宣教のために神様はあえて身分の低い人たち、教養のない人たち、社会的に地位の低い人たち、力とか権力のない人たちをあえて選んで彼らを救いに導かれたんだと言ってるんですよ。それは権力者たちや使者と言われる人たちのを恥ずかしめるためである。イエス様の生涯を見ていくときに、確かにその当時の権力者たちに対するもう挑戦であるかのように、祭司長たちや律法学者たちやパリサイ人たち、サンヘドリンの議会の人たち、そういった人たちに挑戦していった言葉がたくさん出てきますよね。まさしくその当時の知者たち、権力者たちに対してもう立ちはだかっていったのが、あのイエス様の生涯であったと思います。そしてイエス様が選ばれたのは、何の知識もない漁師たちとか、人に嫌がられている主税人とか、そういった人たちをイエス・キリストは選ばれて、ご自分の弟子とされました。そういうふうに、福音の始めにあたって、イエス様は見下されている人たちを選ばれたんですよ。あえて宣教を愚かな人たちに託されたんです。これは不思議だと思いますね。本当に不思議じゃないですか。もし私が神様の立場であるならばですね、まず王様を、ね、救いに導いて、王様の、ね、命令によって福音を信じなさいと言わせた方が、たくさんの人が福音に耳を傾けるんじゃないでしょうか。この世の、ね、知者と言われる人たちに、福音を伝えて、彼らから導いていった方が、全世界に広まるのはもっともっと早かったんじゃないですか。私はそういうふうに思いますけれども、神様の考えは違うんですね。この世の愚かな人たちに福音を授けられていくわけです。それは、なぜかというと、知恵がある人たちっていうのは自分の知恵に頼りすぎて神様の知恵を受け入れようとしないからです。権力のある人たちは自分の権力に頼りすぎて神様の権力に従おうとしません。イエス様はある時に、金持ちが天の御国に入るのは難しいことですとおっしゃいましたよね。金持ちの人は神様より自分のお金に信頼して神様を信頼しないからでしょ。だから 金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。私はあのところを見て、私は金持ちになりたくないなと思いましたね。その通りの人生ですけれども神様はそのようにこの世の愚かなもの、見下されているものを選ばれた。ここに神様の知恵があるということは素晴らしいんじゃないですか。3番目のこと、宣教の言葉がなぜ愚かなんでしょうか。それはあえてパウロは知恵を持ちなかったと言ってるんです。あえてこの知恵あふれる言葉によって宣教しなかったんだとパウロは言ってるんですよ。それは2章のところに行きますけれども、2章の1節からお読みします。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。多くの聖書学者の人たちは言ってるのは、パウロはこれをコリントに行く前にアテネで伝道したんですね。でもアテネで彼はですね、自分の知恵を用いて一生懸命伝道したんでしょう。でもその伝道は失敗に終わった。そういう経験を通してこのコリントの町へ来て、彼は決心したんでしょう。もう私は人間的な知恵を用いずにイエス・キリストしか知らないことに決めた。もう私の学識とか私の今までの人間的な能力、才能とか能力とかそういったものはもう捨てて、もう私はキリストだけを述べされることに専念しよう。そういうふうに決心してコリントで伝道したんだと言ってるんですね。あえて知恵あふれる言葉を用いるんじゃなくて、あえて愚かな言葉を用いてこのイエス・キリストを述べ伝えたんだ。それは宣教が人間の知恵によらずに神の御霊によって行われるためですと、パウロはそのように説明しているわけです。パウロの考えは深いですね。本当はもっと素晴らしい知恵を用いて福音宣教できるんだけれども、あえてしないんだって言うんです。それは純粋な福音を、分かりやすい福音を複雑なものにしたくないからですよ。誰でも聞いて分かる、イエス様あなたのために十字架にかかって死んでくださったんです、そして3日目によみがえってくださったんです、このイエスキリスト救い主を信じたら救われますよ、永遠の命が与えられますよという、この福音メッセージを難しい哲学や難しい学問にしたくないからなんですよ。そのメッセージをして、あとはその福音を聞いた人が信じるか信じないかはパウロの決めることではないんです。私たち人間が決めることじゃないんですよね。その人が決めることなんですね。ですからパウロは、私は人間の知恵を用いて何とか説得して何とか説き伏せて改心させようとしているのではないんだと語っているわけです。じゃあ皆さんどうでしょうか。福音宣教は難しいんですか。全然難しくないんですね。本当にシンプルでいいと思うんです。難しい議論をするのではない、本当に私たちが受けたものをそのままお伝えする、それが福音宣教だと思います。私たちは預言者であるでしょう。預言者というのは預かった言葉を伝えるのが預言者の役目です。皆さん一人一人預言者ですよ。イエス様から受け取った言葉をそのまま伝える、それが私たちの役目ではないでしょうか。そう考えると福音宣教というのは気が楽になるんじゃないでしょうか。あのデイリーブレッドの中にですね、だいぶ前なんですけれども、 すごくいい記事があったんですね、宣教のことについて。私はいつかこれを、話したいなと思ってずっと、スクラップしてたんですけれども、ちょっと読みたいと思います。自分らしくするというタイトルで書いてあるんですが、ちょっと聞いてください。私のように伝道の賜物のない者にとって、個人伝道という言葉は過去の苦い思い出を思い出させ不安にさせられます。実際効果的な個人伝道の方法と言われているハウツーものの本に沿って救いを伝えようとしても全くうまくいかず落胆したこともあります。しかしジム・ヘンダーソンが書いた付け足しのない伝道、信仰を伝えるとあなたらしくすることという本を読むと、個人伝道に関する別の見方が示唆されていました。彼は他の人のやり方や物語を使うのではなく、ただ自分らしくしていなさいと、提案します。法廷では他人から聞いた話に基づいて証言することはできません。自分が見たこと以外は信憑性に欠けるからです。信仰についても同じことが言えます。キリストが私にしてくださったことは実際に起きたことです。これ以上の証はありません。その体験をドラマチックに飾り立てる必要はありません。私たちを罪から救い守り導いてくださるキリストの力について、私たちが真実を語るならば、その証は信頼に足るものです。もし個人伝道の訓練を受けていないからとキリストを証しすることを躊躇しているなら、別のやり方を試してください。それは自分らしくすることです。イエスに癒してもらった盲人の人は、私は盲目であったのに今は見えるとだけ言いました。私たちも真実を言いましょう。まあ、こういうふうに、この結んでるんですね。あなたらしくしてください。あなたが体験した信仰の体験を証しするのが伝道になるわけです。それは難しいことじゃないですね。人から聞いた話とか、学んだことっていうのは、身になっているようでなってないんですね。でもあなたがイエス様によって変えられた自分の人生を証しするのは、それは人から聞いた話よりも何百倍もいい信憑性のある言葉になって、その相手の人の心に届くわけです。だから自分らしくしましょう。目の見えなかった人がイエス様によって目を開けられた時に、彼が言ったことは、私はかつては見えませんでした、でも今は見えるんです、こう証ししたんですね。あなたも今見える人になったんです。神様が分かる人になった、そのことを証ししていけたら素晴らしいんじゃないでしょうか。ではお祈りいたしましょう。